DJ コガネムシ樹液の泉。皆様お久しぶりです。 DJ コガネムシでございます。すいませんでした。先月2回とも放送を飛ばしてしまいまして、実はですね、ついに僕もかかってしまったんですよ。この時期なんであれです、エボラ出血熱という熱にかかってしまいまして、もう本当にね、生死の境目をさまよい続けた1ヶ月間でした。最終的にはね、なんだっけ、ビタミン剤みたいの飲んだら普通に治りました。大丈夫でした。ということでね、今回からまた元気いっぱい配信していこうと思いますので、これからも生温かい声援と白い目をね、よろしくお願いいたします。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ コガネムシ樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが皆様に頭の体操の問題を出します。まあ意地悪クイズみたいなやつですね。でその答えを番組の最後に発表しますので、皆様考えてみてくださいっていう感じです。それでは今日の問題です。坪松さんが愛人の囲っている愛人のためにですね、都内にマンションを借りています。これ実話です。でその最上階に位置する部屋を借りてるんですけど、その部屋は天窓がついていて太陽光を最大限に取り入れる構造になっています。だけどある時なぜか急に太陽光を取り入れることができなくなってしまいました。その時ちゃんと空は晴れていました。どうしてでしょう。番組の答えは、番組の答え、謎の答えは番組の最後に発表しますので、皆様考えてみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
日常をダダラに喋ってみるコーナーです。今回からね、スタジオで撮ってますので、いつもみたいなうっすら BGM 流してる感じじゃなくて、 BGM なしで撮っていこうかなと思います。でこれね、俺一つ自分の才能に気づいたんですよ。っていうのもですね、皆様心理テストってやったことありますか？俺あんまりやったことなくて、小学校とか中学校の時すごい心理テストの本流行ってたんですけど、その時は全然触れてなくて、で30歳になって今年ね、心理テストを出題されて、でやる機会があったんですよ。で女の子にね囲まれてね、心理テストをやったんですけど、その細かいことを話しているとね、そっちでウェイトが大きくなっちゃうんで、ちょっとそこは割愛します。気になる人はね、俺のブログ読んで、やってないけど。で、まずじゃあ心理テスト出しますね。あなたは今、スキー場に来ています。当然スキーをやりにね。で、リフトで高い山の 頂上まで来ました。そして今まさに滑り出そうとしています。その時あなたは何を考えていますか？はいっていう心理テストなんですけど、その時俺がリアルに想像して、どんなこと考えるかなと思って、それで導き出した答えが、なんか高いなーとか、わかります？いや、山頂にいるわけじゃないですか。だから高いなーとか、あー遠くの街ちっちゃいなーとか、あー遠くの山綺麗だなーとか、あと普通に寒いなーっていう感じのことを思うって思ったんってか答えたんですよ。で、その心理テストでわかることっていうのが、人を騙す前に思うことだそうです。俺、どんな状況で人騙そうとしてんの？高い場所とかさ、寒い場所で人を騙そうとしてる人しか思わないよね、そんなこと。だから、で、俺のさ、答えたことっておかしくないじゃん。全然おかしなこと言ってないのに、なんか空気読めないみたいな感じになるじゃん、こんなこと言ってたら。だから、俺、心理テストが苦手っていう特技をね、実は持ってたっていう。初めて知ったけどね。で、もう一つじゃあ皆様に心理テスト出しますね。ちょっと難しいやつ出します。四字熟語を二つ想像してください。はい。でもそれだけです。二つです。で、順番にね、一つ目、二つ目っていう感じで、一つ目の四字熟語、これ。で、二つ目の四字熟語、これって感じで、考えました？考えました？いい？いい？で、俺が考えた答えからいくと、一つ目が、金貨玉城。これがですね、漢字で、金土日の金、まあ、金ですね。金と、あと前科持ちの科。で、玉。玉ね。玉ねぎの玉。で、城がね、条件の城。金貨玉城。まあ、簡単な漢字なんだけど、多分聞いたことない人がいっぱいいると思う。で、この金貨玉城の意味は、なんか、すごいルールを守る、ルール守るといいですよ、みたいな意味です。なんか、守るべき法を守ることは、どんなものより価値があることですよ、みたいな。で、二つ目の、四字熟語、俺が考えたのは、百鬼夜行ですね。パッと思いつく感じだと、金貨玉城と百鬼夜行だったんですよ。でも別におかしくないじゃないですか。なんか思いつきそうな感じじゃないですか。で、じゃあ皆さん気になっているこの四字熟語二つでわかる内容です。一つ目は人生観です。あなたがどんな人生観を持っているかっていうのがわかるんですけど、これ、金貨玉城なんていう人生観持ってないです。なんでかっていうと、俺がこの金貨玉城っていう四字熟語が好きなのは、中に金玉が入ってるからです。だから、そんなルールがどうこうとかとは真逆の理由で金貨玉城が好きなのに、ああ、そういう人生観なんだ、みたいな空気にされても困っちゃうんです。で、二つ目が恋愛観。もう意味がわかんないよね。百鬼夜行で恋愛観って何なの？俺、人間相手に恋はできないみたいな、そういう特殊な性癖を持ってる人みたいになっちゃうじゃん。俺、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる、ゲゲゲの鬼太郎第6シリーズね、見てない人は見てほしいんだけど、女の子たち超可愛いのね。だから、少なからず、百鬼夜行が恋愛観につながってるっていうのは否定はしないけども、おかしいだろっていう。全然想像してないよ、そんなのっていう感じの。俺多分ね、どんな心理テストをやってもね、そうなっちゃうと思う。選択肢から選ぶタイプだと別なんだけど、なんか周りの細かいことが気になりすぎてね、なんか違う感じになっちゃうね。それでね、付随して言うとね、俺もう一つ言いたいことがあって、実は俺教習所に通ってて、一日でね、原付の免許を取ろうとしてるのね。で、原付の免許を取ろうにもさ、なんか予約しなきゃ取れないんだ、今。で、予約しようにもさ、原付の免許を取る人が少ないから、1ヶ月に1回しかそのテストの日がないの。で、倍率が高くなっちゃって誰も取れないみたいな状態になっちゃってんの。本末転倒だよ。何やってんだよ、お前らって感じの。で、予約しに行ってもさ、抽選だからさ、あ、今回もダメでしたね、みたいな3ヶ月繰り返してんのね。 あー、お茶美味しい。で、そのなんか教習所の問題集みたいのを買って俺勉強してるんだ。あのでね、なんか次のあの丸バツクイズじゃん基本で、出題されてる問題がさ、俺ちょっと違和感しかないっていうか、例えば次の文章を読んで丸かバツか答えなさいみたいな感じじゃん、あの教習所の問題って。でその第一問、正面に横断歩道を渡っている子供の姿が見えたので徐行した、丸かバツかみたいな問題。多分正解はこれバツだと思うの。徐行じゃなくて一時停止しなさいみたいな引っ掛け的な問題なんだけど、なんかこれ違和感持つ人本当に俺以外にいないのかな。あのさ、徐行した丸かバツかって報告されてもさ、あ、そうなんだって思わない？なんか、あ、徐行したんだ、へーっていうさ、なんかわかるわかんないかな。なんかさ、この行動は正しいと思うんだったら丸、間違ってると思うんだったら×っていう問題なんだったら、あ、間違ってるのは×だって思うけど、次の文章を読んで丸か×か答えなさいだけ言われて徐行したって言われてもさ、あ、あなたはそうなんですね、で終わんない？なんかわかん、なんかすごい謎なんだよね。でさ、まあ、この道路標識は、あの制限速度30キロ以下の、標識である、丸か×か、みたいな問題だったら、あ、これは丸だ、これは×だっていう、明確にあるんだけど、なんかさ、例えば、暗い夜道を走行中だったが、スピードを出していなかったので、ライトはつけなかった。丸か×か、って言われてもさ、ああ、そうなんだ。ってなるでしょ。俺、変じゃないと思うんだけど。なんかさ、その、ライトをつけないで走ってもいいか、丸か×か、だったら、×って答えるよ。でもさ、あ、そういう人もいるんだな、みたいなさ、報告をされてもさ、違和感しかないんだよね。しかもさ、細かく引っ掛けクイズだからさ、なんか違ったりするじゃん、それが。なんか、だから、ってずっと思ってるんだけど、周りの人が多分誰もそれをね、その問題を指摘しないっていうか、俺みたいなところを気になってないんだよ。だからすごく俺だから、そこで違和感を覚えてる分だけ他の人より出遅れてるから、不利なんだよね、そういうクイズが。だからもし教習所のそういうクイズ考えてる人とかが、もしこのラジオ聞いてるんだったら、そこちょっと直してくれた方が、俺みたいななんかそういうみみっちい人間が、そういう点でふるい落としにかかるみたいなことがなくなるから、ぜひね、やってほしい、こればっかりは。これ共感できるっていう人いないかな？いたらね、多分その人ね、俺と同じで友達が少ないと思う。っていう感じで、日常生活でね、気になっている小市民的なこと。が、ありましたらね、皆様もね、投稿してほしいんですけどね、なかなかここまでね、耳っちいこと言う人いないと思うんで、まあ、辛いですね。はい。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は、中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ネガティブ。このコーナーはね、樹液学園っていうなんか専門学校っていうか、多分進学校、高校かな、高校があって、そこにね、ネガティブっていうネガティブなことを共有して世界を不幸な方向に導いていこうっていう頭のおかしい宗教みたいな部活がありまして、その内容を発表していくっていうコーナーです。で、まあ、ネガティブなことばっかりですよ。もうネガティブがネガティブで薄まっていくよね。 月の初めの方にね、これラジオで喋ろうって思ってたネガティブがどんどん新しいネガティブによって更新されていく、そんな人生でポジティブなことなんてね、もう薄まってなくなっちゃうよね。なんかね、まあそんな人生ですよ。海に砂糖をかけたところでしょっぱいまんまなんですよ。そんな感じの、何言ってんの、でそんな感じの人生なんですよ。でね、俺のまあネガティブっていうかさ、なんか女の子って難しいなっていうことをね思いまして、30歳にもなってね、こんなね、あの高校生みたいなこと考えてるんですよ。で、あ、でもネガティブが高校の部活っていう設定だから、まあそれは正しいのか。で、今回思ったことなんですけど、実は俺皆様に言ってなかったことがありまして、まあイギリス王朝の血を引いてるっていう件とはまた別に、昔舞台役者をやっていたっていう件があって、王朝の血筋っていうのはどうでもいいんですけど、舞台役者やってたんで、なんかその話がねポッと出る時があるのよ、人と話してる時に。で、まあある若い目の女の子、20前半ぐらいかなの女の子と喋ってる時に、なんかまあその女の子っていうか、お客さんなんだけど、俺ショーパブで働いてるから、まあ嘘だけど、携帯販売してるから、その携帯販売で、まあスマホ買いに来た女の子と喋ってる時に、なんか舞台役者やってたんですよっていうようなことを言うじゃん。だって30歳にもなってさ、なんかさ、こんな下っ端で働いてるのはあなたの人生の経歴どうなってんのみたいな目をみんなしてくるじゃん、みんなしてくるじゃん。俺のことそういう目で見てんだろ、どうせ。だから俺言い訳がましくさ、25ぐらいまで舞台役者やってて、社会人になったのそっからなんですよみたいなさことを言うじゃん。で、まあみんなそういう目でどうせ見て。で、その時ね、その女の子がなんか友達が舞台役者やってて、見に行こうって思ってるんだけど、舞台自体を見たことがないから、どうしていいか分かんないみたいな、なんか気構えがでしちゃう、気構えしちゃってちょっと楽しめるか心配みたいなことを言ってんの。だから俺はなんか、ああそうなんだっていうか、なんかそうなんだっていうか、その難しいんだけど、舞台行くときに気構えとかじゃなくてさ、例えばみんな映画見に行くときにさ、準備とかしなくない？普通に朝ごはん食べてさ、服を着てさ、財布持って家出てさ、劇場に入って何番の席でってチケット取って見るでしょ。別に演劇もそのぐらいの感覚でいいじゃん。なんかそこで気構えとかなくない？普通に。だからなんかとりあえず別に向こうは見てほしくてお金払ってくれるお客さんのことは嬉しいし、なんか気構えとかせずに一旦どんなもんでもいいからフラッと入ってみて、つまんなかったらつまんない、合わないなら合わない、楽しいなら楽しいで、その後決めればいいだけですよみたいなことを言ったんだ。俺の言ってることは正しいと思うんだけど。あ、でその女の子がそれに対して、あーやっぱりそうなんですね、舞台役者さんやってた人の意見だとやっぱり参考になりますね、でじゃあ改めて演劇見に行くってなった時に、なんかこれだけは気をつけた方がいいみたいなことありますって言われて、あれお前今俺の話聞いてた？俺それいらないって今言ったつもりだったんだけど、あれあれ全然伝わってないなっていう、そういうのいらないからまず見たらいいじゃんって言ってんのに、だ舞台なんて別にハードル高いとか思ってるのそっちだけだから、なんか別に普通にフラーっと言って、あ今日チケットあるやってるなんつって入ってくるお客さんの方が多いわけで、だからなんなのその敷居の作り方で、気をつけることありますかって聞かれたから、まあ携帯の電源を切ったりとか、あとは見る前にトイレに行っといた方がいいですねぐらいのそれしか言うことないもんだって。映画見るときとかと大体一緒で、まあ映画と違ってポップコーンとかはないけど、まあ演劇ってほんとそんな感じだから、なんか気構えとかしないでほしい。とりあえずふらーっと、なんかどこでも割とやってるから、池袋とか行けばやってるから、なんか見てみて ああこういうもんなんだって思ってくれたらそれでいいだけの話。みんな鬼滅の刃とか進んで見に行くのに、なんか劇場に行くってなると、劇場っていうか演劇を見に行くってなると、なんかすごいそういうハードルを勝手に作るよね。違うからね、一緒だから。あの芸術作品を見に行くって、だから美術館に行くのもそうだし、演劇見に行くのも映画見に行くのも、なんか基本同じ感じで行っていいのに、なんか美術館とか演劇ってそういう位置に置かれちゃう。だから俺も友達のこと誘う時とかすごいさ、気軽に見に来てほしいのになってずっと思ってて、っていう感じでね、ネガティブな出来事がありましたら皆さんそれを共有して、まあ世界がもっとよりどんよりとしたらいいねって思ってます。さよなら。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ゲーム部。この部活ではですね、私が26年間のゲーム生活の中で、まあ特に印象深かったゲームについて喋っていこうっていうコーナーです。今日ご紹介するゲームまだ決まってないんですけど、今この瞬間に決めます。そうですね、どうしよっかな。リンボー行きますかね。リンボー、すいません間違えました。リンボーじゃなくてリンボでした。リンボっていうのはなんか変な意味ですね。なんかわかんない、なんか死に関わる、なんかそういう英単語だと思います。でリンボってやったことない人の方が多いのか、そこそこ有名だからやったことある人も多いのかよくわからないんですけど、横スクロールアクションのゲームで、主人公はね割と非力な少年ですね。でこのご時世にね白黒なんですわ。あの白黒で PS4 とかでできます。 Nintendo Switch でもできんのかな。なんか結構安いんで、とりあえずこのゲームの面白さはね、あのプレイしてみないと伝わんないんですけど、リンボってなんかこう少年がね、こう右にどんどんただ歩いていくっていうやつで、ストーリーがあの文章で語られたりとかセリフで説明されたりみたいなことが一切ないんですよ。でただなんか少年を狙ってくる敵みたいのがいて、なんか同じあの少年と同じぐらいの背格好のあの子供たちがね、なんか槍を投げてきてね、ぶっ刺さると即死しちゃうんだけど、まあ死にゲーですわな。なんか巨大な蜘蛛のロボットみたいのが現れて、その足のトゲに突き刺さって死んだりとか、普通に歩いてたら落とし穴で竹槍に串刺しになって死んだりだとか、とにかく死にます。でリンボの面白いところは、白黒のグラフィックなんだけど、それで決してなんかこう、単調な画面にはなってないっていうか、なんか基本的に白い、そして暗い画面なんですけど、背景に遠いところに黒いビルの群れが見えたり、そこに白いもやがかった、映像効果がかかっていて、なんか、かなり奥行きを広く、感じるようになってます。白黒なんですけど、で本当になんかストーリーとかも意味がわからないですね。俺全部プレイして、で最後までプレイしたんですけど、それでもよくわからないです。なんかリンボは多分たくさんの少年たちがこう次々死んでいく中で生き残った少年の話なんだろうなぐらいなことは思うんですけど、それで何を描いてるとかは全然見えてこないっていうか、まあ ちゃんとゲームを考察できる人とかだとわかるんでしょうけど、なんかその死、徹底的に死を、死と生っていうものを描いてるので、なんだかよくわからないけどやめられないんですよね。ずーっとやっちゃう感じの。でね、制作費も多分そんなかかってないんじゃないかなって思うの。なんでかっていうとね、価格がね、3090円税込みっていうかなりお手軽価格でして、たまーにセールとかやってるとこれ1500円とかになってるから、ぜひやってほしい、リンボは。なんか、よくわかんないモヤモヤってしたものをずーっと頭の中に抱えながら、プレイしてクリアした結果、まあよくわかんないんだけど、クリアした時には、ああ、なんかよくわかんないけど楽しかったなーっていう。なんかね、楽しい夢を見てたけど内容全然覚えてない時の感じに似てるかな。なんかそういう不思議な脳が浮遊する感じっていうか、浮遊感を味わいたい人とかはぜひプレイしてほしいね。あ、今ね、11月20日まで。まあ、このラジオを撮ってるのが11月17日で、残り3日で、これ配信されてるのが12月1日だから間に合わないんだけど、11月20日まで PS4 でね、377円で売られてるわ、リンボ。ごめんね、遅くなっちゃって。今からでもプレイしたらいいと思うよ。ありがとうね、バイバイ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ OG です。DJ OG のつれつれおじい日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックやー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて、どんさどんさ、目の前の道を行く、暗闇だとしても、まだ惜しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、DJ 小金虫樹液のいずめですね。忘れないうちにね、頭の体操の答えから発表していきます。ですね、頭の体操の答えなんですけども、問題をね、俺忘れちゃったんですけど、あ、そういう、坪松さんが愛人のために都内にマンション借りてて、で、なんか天窓ついてんのに太陽光入んなくなっちゃったみたいな、そんな問題でした。答えはね、簡単です。夜になったからです。なんか坪松さんは何かかけたんじゃないかとか、なんかいろいろ想像したみたいですけど、いや夜はね、そりゃ太陽光なんか十分取り入れられないですよ。そんなね、そんな問題でした。いやー、みんなね、ちゃんとムカついた。で、なんだっけ、あ、うん、もう普通にあれか、もう時間がないんで番組の提供読みをさせていただこうかな。いやー、提供読もうかな、読まないかな、どうしようかな、悩むな。でも読まなきゃいけないしな。読むか。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどをやり直しましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。
ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、ということでね、樹液の泉第何回かな、もう10回ぐらいになるのかな、聞いていただいてありがとうございました。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。